スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビューは中月陽子です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、まだ暑いですね。
そうですね、あの収録日が9月の終わり頃ですかね、
はい、
なんですけれども、やっぱ湿気がね結構すごいなっていう、うん、
暑いですよね。
なんか気がついたんですけど、湿度さえなければ結構気温高くてもいけるんじゃねっていう気持ちになってきたんですけれども、
そうです、カラッカラの方はねやっぱりいいですよね、うん、
ハワイとかね。
確かにそうですね。ハワイとか、うん、
あとヨーロッパとかも湿度は低いですもんね。
もう何十年も行ったことないって分かんない。
確かにヨーロッパちょっと遠すぎましたけれども、
ね、ヨーロッパ遠いですけどいいですよね、
うん、そう本当に、はい、でもね、あの湿気っていうのって、そのやっぱりヨーロッパとかから来たモデルさんとかはその、はい、お肌にすごく日本の方がお肌にいいって、
あ、なるほど、しっとりしてるって感じで、はい、
そうですね、うん、湿度があるのでっていうふうに言っているので、はい、
うん、
とはいえね、だからといって、ね、そう。だからといって、あら、素晴らしい日本の湿度とは思えないですよね。
思えないですよね、そう。
はい。
ひたすら暑いですからね、汗が出ます。
本当です。これ10月入ってますけど、はい、配信。ね、少しは、秋っぽくなってるといいなと思います。
はい。そうですね。
はい。
はい、
では、今日はどんな話題でしょうか。
はい。まあ、テーマとしては、まあ、商品、いつまで売る、うん、っていう、まあ、商品もこれライフサイクルなので、
はい、
ライフサイクルを意識してくださいねっていうところで。
はい、はい。よくこれ高林さん言ってますよね。あの先代の商品、先代が作ってた商品をいつまで経っても、う
ん、はい、
売っていていいものかどうかっていうのも見極めが大事みたいな話はされていましたよね。
はい、はい。それもありますし、まあ、うん、そもそも、まあ、先代が売ってたとこも、後ほどちょっと話はしますけども、まあ、商品は、よく言われるように、まあ、最初に作った時に導入期。
はい。
で、次、導入期で、まあ、導入期ってすごく不安定なんですけど、まあ、導入期。その次に、こう、成長していく。
はい。
で、成長1期、次に成長2期。まあ、成長をこう、2つには分けて考えまして、はい、で、その次に、こう、成熟。
はい。
成熟していって、
ええ。
今度はマーケット的に、こう、飽和な状態になって、
ええ、
衰退して、こう、消滅していくみたいな感じですね。まあ、人間の、こう、生き死にみたいな感じで考えていて。
ああ、人間が
そうですね。はい。生まれてから、こう、だんだん成長してから、こう、円熟見越して、だんだんだんだん、こう、衰退していって、こう。ですから、商品も同じような、何もしなければ、こう、最後、なくなってしまうっていうのは、やはり、同じ、人間と同じになりますので、はい。
一つのというか商品っていうものにも、こう、なんて言うんでしょう。サイクルっていうんでしょうかね。まあ、人間でいうライフサイクルみたいなものがあるってことなんですね。
そうですね。はい。商品のライフサイクルっていうことで、はい、ありますね。
そうなんですね。まあ、その、ざっくりと、こう、寿命があるんだよっていうよりか、きちんとそういうふうに、今、導入期と成長期が2つありましたよね。
はい、そうですね。
衰退っていうことなんで。まあ、だいたい5つに分けられるっていう感じになるわけなんでしょうかね。
そうですね。5個、5、6個に分けられるって感じで、うん、はい。ですので、まず、自社の商品が今、どこにいるかっていうのをまず把握してもらう。
お
ぉ。うん。っていうところがまずポイントになるんですけども、
じゃあ、
それぞれによって、こう、ちょっと、それぞれの機に何をやるべきかっていうのをちょっと、ご説明させていただきたいと思うんですけど。
ありがとうございます。中身をちょっと詳しく教えていただきたいなと。それでね、はい、皆さんはちょっと、あれ、これは、今、うちの商品ここだなとかね、あの商品はここだななんて考えながら聞いてもらえるといいですね。
うん、ぜひそういうふうに考えていただきたいですね。
はい。はい、じゃあ、中身を教えてください。
はい。まず最初、導入期。
はい、
導入期っていうのは、新商品とか自分が商品使って、これまでにない商品をボンって作る、うん。すごく不安定。ですよね、これが売れるかどうかもわからない。 で、開発コストもかかってるし、販売経費とか、広告宣伝費もいっぱいかかってるというところで、大抵この辺っていうのは資金使いすぎると赤字になって、
ります
で、
ね。
ひどいレースと倒産してしまう。導入するだけ
は
で
い。
倒産してしまうと。で、
最
やは
悪
り
ですね。
最悪
はい。
なんです。なので、導入時の段階で知っておくべきことの大切なのが、これははア
い。
メリカの、コンサルタントの、皆さん知ってると思うんですけど、ドラッカー博士ってドラッカー
はい、はい。
が、売る側から見た良い商品と、買う側から見た良い商品っていうのは、滅多に一致しないって言うんですよ。
そうなんだ。
はい。これ私の言葉じゃなくて、ビーフ、ドラッカーが言ってる言葉ですので、はい。
ミスター高林セーツじゃなくて
はい。私じゃ
は
ない
、
くて、
ドラッカーさんの、
ドラッカーって
はい。
ね、神様が言ってますので。
は
ない
。
ので、本当に、じゃあどういう商品がいいのかと。で、そこで、ふってよく皆さんやるのが、市場調査。マーケティングリサーチをやると。
ですね。
はい。で、マーケティングリサーチ確かに効果あるんですけども、これ怖いのがですね、事前にマーケティング調査すれば、お客さん何を欲してるかよくわかるっていうふうに思いがちなんですけども、正しい面もありますけども、実際過去に、フォード自動車、アメリカの、が作った自動車では、これ市場絶対売れるな、中の上級クラスの、大型車だから中の上級クラスの、売れるなって、もう大開発したんですね。これ、エドセルっていう車なんですけども、ものの見事に失敗してるんですね。
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあ、綿密な市場調査の上、
はい。
その開発した車が大失敗。
大失敗。フォード、当時まだフォードすごい、三大自動車メーカーだ。このフォードが失敗してたと。で、一方で、皆さん今、手元にあるかどうかわかんないですけど、ポストイット。あれは市場調査とかなんか、とか、会社内でもすごく反対されたんですね。中途半端に乗りはつくじゃないですか。ベタッとくっつかない。あれが、そんな効果が、ポストイットと今の皆さん使ってるやり方で使うっていう誰も思い浮かばなかったんですね。
確かに、その前まで何を使ってたんでしょうね。今見回しても、私のところにもポストイットはたくさんあるんですが、しおりみたいな感じだったんですか
料理と
ね。
か、あとよく言うドッグイヤーつって、本の耳
あ、
をこう、
なんか、折る。
折ると
あ、
か、なんかね、で、使ってたと思うんですけど、ポストイットって最初開発失敗してノリが薄いやつ。で、会社でも絶対こんなの売れないからと。でも、開発者があまりにも熱心であるので、会社の幹部もなんかかわいそうだからって出したらしいんですね。うん。そうしたら、会社側の売る側は、そんなに欲しないだろうと。市場は求めてたんですね。で、結局そこで、3M でしたっけ？ 3M の会社っていうのは、経常利益の25%がこのポストイットで占めたっていうのが過去にあるんですね。
なんです
はい。
か。
なので、ドラッカーさんが言った、売る側から見た良い商品と、買う側から見た良い商品は、滅多に一致しないっていうのはそういうところでもあると。はい。なので、市場調査を全て OK だったらどうかって言ったら、これは有名なやつで、あと、ハリー・ポッターの本とか。
ああ、そうなんですね。
はい、あれ1000万部とか2000万部売れてますけども、あ
そうな
れ
んでは すね。
出版会社に数十社断られたらしいん
ですね。
なので市場調査を完璧にしてればできるかって言ったらそうでもない。うん、ですから、売る側も、市場調査結果したもん。だからどうやって正しく取れるかって非常にやはり、その辺はマーケッターの人たちがいろいろ苦心してるところだと思いますので。
そうですね。
で、市場調査は全くダメではなくて、どうやって本当に引き出すかっていうところが非常に重要ですねっていう。はい。これが導入期なので、導入期はどういうふうにやっていくか。で、失敗したらお金もかかってますので、皆さん赤字になって倒産してしまうというのはありますので。はい。特にね、我々弱者の場合は、資源がないですので、だけはしっかりやっていただきたいな。
どうすればいいんだろう。そんな調査もあんまりちゃんとできるわけでもないし、
はい。
なんて言ったらいいんだろう。そんな何か、その大々的に宣伝を打つこともできないし、
はい。
まあ導入、 導入機は開発、商品開発に一生懸命で割と手が回らなかったりとかしちゃうし、どうしたらいいんですかね。
やはりヒントっていうか、やられてるのは、やはりこう、販売の動線を考えていく。入り口から出口まで、どうやってお客様の困りごとは何ですか？お客様のお困りごとを解決させるためには、どういう商品、どういうサービスがいいのかっていうのを、しっかり動線を、販売の動線を考えた上で、自分で仮説を立て。あとはお客様の声ですよね。実際に自社の商品取り扱ってる人にどんな感じが良かったですか？とか、これどうですか？どうやって解決できましたか？って、やはりお客様の実際の声を聞いていくっていうのが、やはり自社の商品を買ってくださるお客様が一番のファンになる可能性が高いですので、はい。導入期はそれが必要ですね。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
とんでもないです。は
で、成長期になるわけですね。
で、次は成長期で、成長期っていう
は
のは
い。
これ1期の2期で分かれてるんではすけども、これ、はい。
い
1期は大体普及率が市場占有率で7%から15%。で、2期が15%から40%ぐらいになるんですけども、導入級の困難をこう乗り越えた後に、こう、ちょこっと目立つようになってくるんですね。他のところから。
なるほど。
なの
なんか
で、
そういうのあるらしいよみたいな
は
感
い。
じのことが分かるようになってくる。
そうです。なので、新規参入の会社とか、同じようなことをやってる人たちは、なんだかこう増えてくるんですね。なので、有名なのが昔、これもだいぶ前にお話しさせていただいたんですけど、電卓の作る会社はこう50社ぐらいこうバーって参入してきたのも大体このぐらいの時期なんですね。はい。なので、この時期で自分を守るためには、やはりこう、常に1位を守るために、防衛のために商品の数をどういうふうにやっていくか、導入期は当然一つなんですけども、どうやって1位をやっていくかということで、こう、大体商品をひらっとこう考えていく時期もあります。はい。で、成長期2期。これが大体15%から40%くらいになりますと、これもう業界で目立ってしまうんですね。
そうですね。
はい。で、やはり他社が新商品、同じような商品ガーって作ってきて、当然業界全体としてすごくこう、利益が、
マーケット大
あーって
きい。
マーケット大きくなってくるんで、で、商品によっては、こう、中古品が出回ったり、新商品じゃないです
確か
けど、
に。
はい。そういう形で、こう、だんだんだんだん、そこの市場をこう荒らされていくっていうね。そこはなんか成長期なんですね。で、次がこう、成熟期ってこう、まっすぐになるんですね。そうすると、もう、何々専用とか、もう、目立つ会社目立つと。なので、ここで成功したのが、前お話した、こう、バイクを作ってたホンダ。当時、戦後すぐにこう、160社、200社ぐらいあった。ところが、ホンダが株を出したところで、バーって売れて、そこで成熟期を安定させたっていうところが、で、先ほど言った、電卓が、の会社が50社ぐらいあったのが、この利益でだいぶ落ちてくるんですね。うまくいかないと。で、50社からこう、5社ぐらいになってしまったっていうのは、過去にありましたっていう。この辺で大体、こう、代替商品がガーっていっぱい出始めるんですよ。それ以外に何があるんですかっていう。
なるほど
はい。
ね。
ですから、この辺ですと、他業界もいろんなもの入ってくるんで、成熟期のところに目指しすぎるので、っていうところですね。はい。ですから、これは、やるべき戦略は、こう、リピーターの意思。同じ商品、自社の商品を買っていただくためにどういうふうにやっていくかというお客様維持とか、他社との、差別化っていうか、自社の独自性を生かす。ですから、先ほどの、ホンダが株出したっていうのは、独自性ですよね。他社の差別化があったということで、こう、生き残っていくと。で、最後は、こう、言ってくるのは、こう、次に待ってるのが、こう、うまく乗り切ってないと、衰退期に入ってくると。その商品がだんだんだんだんこう落ちていって、最後はなくなってしまうみたいな、はい、こういうふうなサイクルが一般的にあります。
これはどの商品とか、どういうものに対しても、こういうのっていうのはあるものなんですか？
基本的にあると言われてます。はい。なので、本当に商品をこう見直していかないと、自分の自社の商品がどこの位置にいるか、によって戦略変わってきますので、ここで代替商品を作るために、商品の、ちょっとした改良だけでいいのか、それとも代替的に、こう、 変化させるのかっていうところで、やる戦略が変わってきますので、そこは、また自分の商品が、自分のサービスがどこに来ているかというところで、お客様が欲してるのは本当は何かな、欲してるってお客様の、そうですね、困りごとは何かなっていうのを知ると見続けて提供していく。
なるほどね。結構、これ、考えがちですよね。今どの辺にいるんだろうっていうのを
はい、うん。
考えちゃうし、なんだろう、他の商品でもちょっと考えちゃったりしますよね。なんか、すごい簡単に思い浮かんだのが、実は私、ポテチだったんですけれども、ポテトチップとかって割とずっと長いこと続いてるじゃないです
そう
か。
ですね、はい。うん。
なんか衰退はまだしてないのかなっていうふうにちょっと思ったりとかするんですが。
いろいろ味変えてからまたこう、原点回帰みたいな形で、リバイバル版みたいなの出しませんが、ポテ
そう
チ
で
と
す
か
よ
も。
ね。
はい。
例えばそのノーマルなものが、をちょっとさらにこう、なんか見直して美味しくしましたみたいな時ってあるじゃ
は
ないで
い。
す。
あります
そう
ね。
いうのっ
味。
ていうのは何期になるんですかね。
他社が乗り合って、他社がバーって来てくるところだったりしますので、例えば成長の2期であったりとか、成熟にいる過程のところで、どんどんどんどん会社さんが入ってきますので、そこに対してちょっと違う差別化をやっていくっていうのがあります。
確かに確かに。
商品の見せ方で面白いのはあれですよね。アップルの iPhone とかですよね。
ああ、どういうことでしょう
最
か。
初の頃ってスペック何も載ってないくて、こう、本当に、なんだ、言ってしまえばスイカみたいなああいうのも載ってなかったですね。載せなかったみたいな。本当にシンプルだったものが次に一個一個機能を追加していって、で、iPhone のバージョンどんどんどんどんアップしていって、うん。で、商品改定してまたね、iPhone っていうのは。
iPhone は今何機なんですか？
iPhone はずっと成長してるんじゃないですかね。成長度です。
まだ成長、そっか、シェア拡大40%の成長期2機みたいな感じなんです
そう
かね。
ですね。ですから、成熟のところで大体商品が他の会社から来たときに必ずスペック変更してますよね。で、特定のファンがいるので、もうリピーター獲得っていうところで、成熟のところでリピーターをどんどんと、まあ、リピーターの人がまた、機種をバージョンアップしていくって形で、ですから成熟期がずっと続いてる状況ですね。
成熟期ね、リピーターとそれからこう差別化が図られているみたいな感じの。
そうです。ですから iPhone の今はこう衰退になってませんよね。昔のバージョンは当然衰退してなくなってますけど、それ中古品に回したりとかして、またそこで代替商品って言ってない。ですからこう、単純に自分のパイがこう広がってるような、うん、これはもう皆さんこうね、イメージできると思うんですけども。
そうですよね。す
はい。
ごいわかりやすいし。でも、一方で、こう、盤石だと思われていても、急にこう、え？っていうぐらい、急になんか、
はい。
なくなってしまうものとか、弱体化していくというか、衰退してしまうものもあるじゃないです
は
か。
い、う
まあ、
ん。
タレント業界なんかはね、ここ数年そういうことですご
そう
く、
ですね。
そうですよね。そういうことがあったりとかするじゃないですか。
はい。
その、なんだろう、自分、この商品が衰退期に入ってるなっていうののなんか見極め方っていうか、そういうものってなんかあるんですかね。
衰退期に入って、お客さんが減ってるとかですね。あと、利益が上がってない。単純に粗利が減ってる。で、例えば値引きでやっと売れてるとかですね。要は自分の商品が問題商品になってるんじゃないかとかですね。そういうポートフォリオで考えるともあれですよね。要は過去の栄光だけの商品っていうのがありますので。
意外と気づかないものなんですね。
ですからその辺は大胆に本当に自分の商品はどこにいるのかなっていう。そこ、いろんな商品によって角度、見方の角度違くなってると思いますけども、やはり弱者の経営であれば、どの商品が1位になっているか、で、その商品がもう他に駆逐されるようになっていったら、それはどこの地にいるのかなって、大体商品がやっぱり出てくるか、似たようなサービスやってる人が増えてきたな、身の回りにはあったら、自分はそこに対してどういうふうにやっていくかっていうのはもう成熟期のところに行って、何もしなければ衰退していってしまいますので、
まあ常にこう、まあ これもこの番組ではよく言うことなんですが、常にこう立ち位置っていうものをしっかりと客観視できるぐらいの形にしておかないといけないってことですよね。
そうですね。なかなか難しいんですけどね。で、特に自
うん。
分のサービスってやっぱり作るとき導入期のところで一生懸命やって、こうじゃないか、あれじゃないかって考えてますけども。ね、いろんな人がこう古くも言ってますけど、こう立ち止まったらダメだみたいなことあるじゃないですか。常に改革、改革っていうところで、やはりそういう気持ちっていうのは、売れてる段階でもちゃんとやっていって、この導入はしたフェーズ1で1回、で、フェーズ2ではこの時期にこういうやっていくっていうのをどんどんどん次ので、それは一つの商品を改良していくっていう形もいいと思いますので、それがいいと思うので、一つの商品をブラッシュアップしていくっていう。
めちゃくちゃ今回の話面白かったですよね、皆さん。
ありがとうございます。
はい。いろいろと考えることも多かったんじゃないかと思いますが、ぜひ、ね、もう一度何回も聞いていただきながら、自分の自社の商品のことを振り返っていただければと思います。
ぜひそうし
は
てく
い。
ださい。
はい。とても面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は
スモールビジネスナビゲーターの高林智夫と、
インタビュアーの香月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。